おはようございます。高原豪一郎です。作家の百田直樹さんには社会人になる息子さんがいるのですが、ある時、僕はなぜだか知らないけれど、名古屋と聞くと恐怖心が湧いてくるんだと言ったそうです。息子さんは名古屋に住んだこともなければ行ったこともない、名古屋でひどい目にあったことなど一度もないのに、この地名を聞くと無性に暗い気分になるというのです。しかし父親である百田さんには思い当たることがありました。それは息子さんが幼稚園に通っていた頃の話です。その頃百田さんはテレビの仕事で毎週名古屋に出張していたそうです。その日の朝も、じゃあ名古屋に行ってくるわと言ったのですが、それを聞きつけた息子さんが、僕も行くと言い出したのです。幼稚園は飽きた、行きたくないというわけですね。それよりお父さんが毎週行ってる名古屋ってなんだか楽しそうだ、だから自分もついていくんだというわけです。お母さんがダメだと言っても名古屋へついていくと言って聞きません。そこで百田さんは、わかった、お父さんと一緒に名古屋へ行こう、後ろからついてきなさい、そう言って近くを流れる淀川まで行ったそうです。土手を降りると背の高い足が密集しています。幼稚園児の息子は必死に植物をかき分け、足元の悪い中お父さんに食らいついていくのです。すぐに汗だくで、靴は泥だらけ、手足は植物の鋭利な葉っぱで切り傷だらけです。お父さん、名古屋はまだな？うん、もうすぐや。あの大きな川を越えたら向こう側が名古屋だ。どうやって川渡るの？泳ぐんや。その瞬間、息子さんは言ったそうです。僕、幼稚園に行く。くるりと向きを変えて家に戻り出したんですね。この息子さんはやがて成人し、社会人となるにつれて幼稚園時代のことをすっかり忘れています。しかし名古屋と聞くと、潜在意識にあるあの辛い経験が引き起こした重い気持ちが浮かんでくるのです。名古屋には何の罪もありません。ただ名古屋の名前が悪用されたあの経験が息子さんを名古屋嫌いにしてしまっているのです。ところで、ある方は聖書とか神とかキリストと聞くと、そんなの宗教だ、ナンセンスだ、そういう話は聞きたくないと拒絶反応を示されるのです。しかも一度も聖書を読んだことがなく、一回も教会に行ったこともなく、まだ聖書のメッセージを聞いたこともないのに拒否反応を示す方が時におられるのです。それはおそらく聖書に出会う前に神とか信仰とかいう言葉を悪用されて、マイナスのイメージを植え付けられてしまっているからかもしれません。しかし聖書の語るメッセージは、この世の宗教とは対極のメッセージなのです。聖書に次のような言葉があります。すると彼らはイエスに言った、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた、あなた方が神を使わしたものを信ずること、それが神の技です。今日はここから2つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、ここで語られている神とは、私たちが作った神々ではなく、私たちを作られた方、この宇宙万物を作られた作者なる方のことです。人が作った神ではありません。人をお作りになった神のことです。この方を信頼することが神の技を行う第一歩となるのです。私の大好きな絵本に、大切な君という作品があります。それは木彫りの小人たちの物語なんですね。この人形たちの社会には一つ変なルールがありました。お互いに才能や美しさを認めると金色のシールを貼り付けるのです。逆に失敗したり見栄えが悪かったりすると灰色のシールを貼り付けるんです。その人形社会に パンチネロという人形がいました。彼はどんなに頑張っても灰色シールばかり貼られてすっかり自信をなくしているのです。そんなある日のこと、金色のシールも灰色のシールも全然ついていないすっきりした少女ルシアと出会うのです。ああ、この子のようになりたいと絶望するパンチネロにルシアは言うのです。毎日エリに会いに行くといいわ。エリとはこの木彫り人形を作った彫刻家です。作者であるエリはパンチネロに語りかけるのです。お前は気にすることはないよ。金色や灰色のシールを貼り付けてるのは一体誰だか考えてごらん。お前と同じ人形たちじゃないか。仲間同士がどうレッテル貼りしようが構やしない。パンチネロや、大切なことはこの私がどう思うかなのだ。私はお前のことをかけがえのない宝物だと思ってるんだよ。さらにこういうのです。シールはお前がくっつくように仕向けているからくっついてしまうんだよ。どういう意味ですか？お前がシールを気にしているからくっつくんだよ。私の愛を信じれば信じるほどシールなんてどうでもよくなってくるはずだ。パンチネロはその意味がピンときませんでしたが、やがてエリは本気で僕のことを大切に思ってくれていると少し理解するようになりました。その瞬間、灰色シールが一枚ポロッと剥がれて地面に落ちるのです。ところで、私は寒いのが苦手です。しかし夜空だけは冬の方がいいですね。それはよく星が見えるからです。寒い夜空ほどたくさんの星々が綺麗に見えるような気がします。しかしどんなに空気の澄んだ森や山に行っても昼間には星が見えません。それは昼には星が出ていないからではなく太陽の明るさによってかき消されてしまっているからです。太陽の圧倒的な明るさの前では星々の弱々しい輝きは皆消えてしまうのです。どうして人からの評価を過大に気にしたり、それによって自分を損ねたりしてしまうのでしょう。何があってもあなたへの愛を失っていない神様から離れ去ってるからではありませんか？あなたの作者であるエリの声を聞かないからではありませんか？神なき世界観の中で生きるからではありませんか？この神様との断絶関係が私たちに闇を呼び込ませている原因なのです。第二に、神を信じるだけではなく、神が使わしたものを信じることが何よりも神があなたに望んでおられることなのです。神が使わしたものとはイエス・キリストのことです。キリストこそあなたを神の前に帰らせるために天からこの世に下ってこられた救い主です。私は先日、氷結する川を横切る途中でハマってしまった犬の動画を見たのです。この犬は前足を氷にかけていますが、自力で這い上がることはできません。必死にもがくのですが、どんどん体温が下がっていくのです。また犬の足は氷を歩くようにはできていないんですね。踏ん張ろうにもツルツル滑って、体力を無駄にするばかりです。そこに消防のレスキュー隊が到着します。氷にうつ伏せになりながら犬に近づきますが、隊員は犬を掴んだ瞬間、氷が割れて、犬もろとも川に落ちてしまうのです。しかし隊員の腰にはロープが結わえられていました。岸辺のチームが懸命にそのロープを引っ張って、この犬と隊員を救い上げたのです。ところで、どうして隊員がわざわざ犬のところへ出向かなければならなかったのでしょう。犬が自力で這い上がることができないからです。キリストはどうして天から来られたのでしょう。人は自力で神のもとに帰る力がないからです。人にはできないことを代わりに成し遂げるためにキリストが来てくださいました。キリストを受け入れることであなたは罪と死の中から救われるのです。どうぞイエスキリストを 心の中に受け入れてください。心からお勧めします。